ネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
雑談だ。
はい、
はい。
雑談会。
雑談会ですね。
そうですね。石山さんから
うん。
試しに
そうね。
始めた雑談
うんうん。
会なんですけど、まあまあ、聞きやすい。
いや、そうよね。だから、映画とか特
うん。
に見なくてもいいわけだし、
そうですね。
まあ、これ聞いて、なんか、おもろっと、そうと思ることがあれば、まあ、見に行くこともできるとは思うんだけど。あれ、ケンス君たちとやったでしょ？
そうですね。
で、ラ・フランスさんとかやってるでしょ？
やりました。
一人やるはずの男がやってない気がするんだけ
いや、そうなんですよ。タイミング的にまだやっ
ど。
てな
あ、
い
そうなんですね。
し、しかもね、なかなか、ちなみに、俺は、ニギユーネクスト収録、9月の収録の後に今撮ってるんですけど、いつもみたいに2本撮りじゃなくて、今月1本ずつ、
そうそう。まあ、2
切る
回
わ
に
け
分
で
け
撮
て
ってる。
ね。
はい。撮ってるんで、裏のこと言うと、ちょっとね、2本撮ると、時間的に遅すぎるから、雑談難しいかなと思ってたんですけど、今月1本1本だったから、時間に余裕があるって、ね、雑談もいけるって感じなんですけどね。
そうですね。
っていう考えると、ラロッカさん2本撮りで撮ろうとすると、
そう
雑
か。
談いけないって可能性は。
まあ、確かに。雑談いろいろありそうだけどね、あの人はね。
まあ、普段の雑談みたいな人ですけどね、なかなか。
だからこの間、ケンス君とナンスケさんの、何の回だったかな。だからフェスが終わって最初の収録だったと思うんだよね、あれが。
そうですね、
それで、まあ、毎年恒例だけど、ケンス君による、まあ、ラロカさんの不正に対する怒りのコーナーが、まあ、待ってるかなと思ったけど、まあ、もう怒り、すらされてもらえないみたいな 諦められてる感っていうが一番多分ね、彼にとっては答えると思うんだけど、ちょっとね、辛辣じゃないんだけど もう名前すら出してあげないっていう、なかなかね、心にきましたね、僕的にも。
やりたいのかな、ちょっとわかんないですけど。
やりたいんじゃないの？だって彼は、だっていろいろね、関係ないドラマの話をぶっ込んだりとかするぐらいだから、そうい
た
う、
だ、この雑談の回は、僕、条件を皆さんに言ってるのは、映画の雑談をお願いしますって
ド
言っ
ラ
て
マ
るん
じ
で
ゃ
す
な
よ。
い方がいいんだ。
そうですよ。全部映画に関することで、今まで話してもらってますからね。
そうなんだね。それで言うと、前回の雑談の収録したときに、黒沢清監督の「チャイム」って映画を、僕が見に行く前の日にあれ撮ったんですよね。
そうでしたね。
で、ロンペさんはその前の日にもう見てて、僕が見てない状態だったんですよ。前に雑談撮った時は。でも、今はもう僕チャイム見てるんですけど、見終わって LINE でロンペさんに、すげえんだけどって LINE したらすげえっしょっていうのが返ってきたんだけど、まあ、すげえ映画だったなと思って。あれ、45分ぐらいなんですっけ、あの映画ね。
そうですね。
とんでもねえ凝縮だよ。確か、それこそ。
すごかったですよね。
すごいし、まあ、あれ全国にこれから見れるようになるわけでしょ？あれ、ちょっと変わった、なんだっけ、ロードステッド、スタッドみたいな、映画の権利を買っちゃうっていうことができるんですよね、あのサイトでね。
そうですね。だから、まあ、今はそのストレンジャーって映画館が入ってしてますけど、その前に、上映券を売ったんですよね。
そうね。
何
人
万
に
円かで。
譲渡してもいいし、レンタルしてもいいしっていうことができる。だから
だから本
99
当
本
に、
まで限定で人に販売すると。
だから、本当に便利ですよね、あれ多分ね。
面白いと思う。
僕の知り合いでも2人ぐらい買ってました。あ、3人ぐらいか。
だからあれ、オークションじゃないけど、値段をだから、自分で決めるみたいな。
そうです。だから、なんだろう、所有権とかもそうだと、まあ、株とかもそうです、だと思いますけど、土地とかもそうだと思いますけど、だから、 高くなる可能性もあるしっていう
そういうこ
こ
と
とで
よ
すよ
ね。
ね。うん。面白いですよね。
面白いね。それがまたさ、なんかどうでもいい映画じゃなくて、黒沢清の新作っていうのがまた、いいよね、なんか。チャイムの話、ちょっとしてもいいのかな？
まあ、ネタバレしなきゃいいんじゃない
まあ
です
も
か。
ちろんもちろん。いや、あ
ネ
れ、
タバレも何でもないけどな、と
お料理教室で起きる話なんですけど、
はい。
なんか、黒沢清監督のインタビューちょっと読んだんだけど、特にお料理教室ってことにこだわってない脚本ではあったんだけど、まあ、たまたま中野にある料理教室借りられたからそこで撮ることになったみたいな感じだったんだけど、
あ
も
れ、調べたらすぐわかるんですけど、
う、うんうん。
長野駅のすぐ近くですよね。
そうですよね。だって線路からね、線路がすぐ見えるとこにあるから、あのロケ場所っていうのがもう絶妙でさ、考えてみりゃ、お料理教室のところって、もう、厨房器具が業務用のやつってシルバーじゃないですか、すごく。で、テーブルも全部シルバーで、ステンレスで、
刃物もあるっ
刃
ていう
物がたくさんあってっていう場所って、よく考えると、死体置き場とか、その死亡、死体の解剖するところとかと同じ構造っていうか、素材感っていうか、まあ、どっちも洗いやすいからってことなんだけど、利便性から来てるものなんだけど、それがホラーにつながるっていうのが、目から鱗というか、まあ、今までもあったんだろうけど、なんかすごく新鮮に目に映ったなと思って。
いやー、素晴らしいですよね。あれ。いや、なんか、料理教室のその建物の前がだから線路なんですけど、その線路の、まあフェンスみたいになってるんですけど、そこにね、なんか、落書きみたいなやつがすごく印象的になって、すごいなんか気持ち悪いなと思って見てたんですけど、Google マップで見ればすぐわかりますけど、元から書いてるやつね、多分。
そうなんだよね。
今も見れますけど。
多分あんま意図してないのか、
意
まあ、こ
図
の
し
ま
て
ま
な
で
い。
いいじゃんってなったのか。
あれ。
そ
あれがあるかな。すぐ場所を特定できるんですけ
う。
ど。
確かにね。まあ、電車の光がさ、電車が通るたびに、そのお料理教室の窓から、その電車の光がバーッと入って、まあ、お料理教室の中の壁をその光がぐるっと回っていくような絵になるんだけど、その効果もすごくよくって、
本当 CG かって思うぐらいのタイミングですよね、なんか
ね、
ね。
でも、俺、もしかしたらだけど、まあ、そんなお金ないと思うけど、あれ、照明で作れると思うんだよな、回す光は。まあ、要は窓の外に照明器具いっぱい置いて、それを、首をぐんと振ればいいだけなんで、できると思うんだけど、本当の電車の明かりであれやろうとしたら、光量ちょっと少ないかもしれないけど、まあ、わかんない。光量少なくても、露出絞ればいいだけなんで、でも役者の顔もちゃんと見えてるから、顔に当てつつやってるのか、わからないですけど、
まあなんか、クロス教室だから特殊なことをやってる可能性もああ るっ
るし
ていう。
ね。まあ、あんだけでも線路近かったらちゃんとああなるのかも。わからない。フェンスの高さがどんぐらいで、電車が通った時がどんぐらいの位置関係になるかわかんないから何とも言えないけど、たまたま面白いからいいじゃんみたいになったのか。でも電車が通るタイミングってね、結構ね、僕も CM 撮影してる現場に行くので、電車が通るタイミングって、もう時刻表見ながら、その助監の人が、まあ、3秒後に行きます。3、2、1みたいなことでやるんで、まあ、ある程度現場をコントロールすることはできると思うんだけど、にしてもいいタイミングすぎるんだっていう。
いや、
ね。
でもなんか、この映画に限らずですけど、いいタイミングでその電車が通ったりすると、ああ、すごいいい場面と思っちゃいますよね、なんかね。
そうね。あと、すげえ感心したのは、チャイムのっていう映画のポスターを皆さんご覧になっていただきたいんですけど、ポスターのになってるシーンのロケ場所がすげえいいなと思ってて、僕もいろんなロケ場所行ってますけど、まだあったかこんな場所がみたいな。ロケする場所ってもう限られちゃってて、許可が出るとことか、で、そういうロケコーディネーターの人とか、ロケ場所を探す専門のスタッフっていうのがいるんですけど、もちろん地方に行った時はその地方の、誘致する人とか、そういう誘致する会社がある場合とか、もうその県、 県の職員の人の中にその誘致するための職、あの部門がある県もあるんですね。県とか市とか町とか村とかですけど、そういう人たちがもう足を棒にして探しまくって、いろんないい絵になる場所を探しまくって、で、いろんなロケハンみんなも行って、あ、ここ前来たなとかなるんですけど、あそこ僕、都内の近くだと思うんですけど、いいとこ見つけたなっていうのは映画見てても嬉しくなる。邦画見てて特になる場面の一つかなと思うんだけど。
あれって、ポスターアートを知ってから映画見ました？
知ってから見た。
ああ、だから、あれ映画、まあ、ポスターってまあ言っちゃうと、橋の上のシーン
そうです
な
ね。
んですけど、あれって、橋の、に来る前から結構長回しで撮られる
そう
じゃないで
ですね。
すか。橋の下というか。で、なんか、あ、あの橋が来るっていうのが 見ながらわかるっていう
そう
の
ね。
が、ドキドキしたし。
ドキドキしちゃう。
あれ、逆なんですよね。あれ
そう
と
なんだよ
方向が。
ね。
あ
なん
れ、
でなんだろうね。
どうなんだろう。反転させてるわけなのかな。どうなんだろう。よくわかんないけ
い
ど。
や、反転してないです。街の位置関係が映画の通りなんで、反転は
じ
してなくて、
ゃあ、人の向きが逆っていうのは、実際にはないし、それ多分ね。
これ言うと、もしかしたら夢がないかもしれないけど、映画の撮影と、そのスチール撮影と別なんですよね。で、現場に来て、そのスチール用のカメラマンってのがいて、まあ、宣材用の写真とかになったり、後でどう使い方するか分かんない。パンフレットに使うかもしれないし、ポスターにするかもしれないけど、ムービーのカメラマンと別にスチールのカメラマンって人が現場につくんですね。まあ、つかない場合もあるんだけど、そういう人が、その映画の撮影と別に、例えばリハやってる時とかにパシャパシャ撮ったりとかするんですよ。映画の本編の撮影中にパシャパシャやると音が入っちゃうんで、多くの場合はその準備してる時に撮るんですけど、その一枚かなってちょっと思うんだよね。
じゃあ、もう、撮影してる時じゃなくて、
何回かやってる時
もう、
に、
どうぞ、ポジション
彼
に向かっ
が、
てる時と
そう、
か、
戻ってる時に撮ってるとかの可能性もあるし、もしかしたら、でも、黒沢清監督のことだから、ポスターも多分こだわってると思うから、もしかしたらコントロールしてこういうポスターにしてる可能性もある。でも、だとするとどういう意味が？というのが気になるところではある。
いや、まさにね、僕がチャイム見に行った時に、よく僕より映画見てる友達と会ったんですけど、
そんな人い
やっ
るの？
ぱあの向け、いるんですよ。
怖いんだけど。怖い。そっちが
ま
ホ
さ
ラー
に
だ
あ
よ。
の向きが逆っていう話をしてて、確かにその話をしましたよ。いや
まあ解釈はここではちょっと話せない気がするが。わからないけど。まああのロケ場所見つけて、しかもいいロケ場所あってもカメラポジションがない場合があるんですよ。だからこれ、あの橋が見える、橋と並行してある、もう少し離れた場所にカメラを置いてるわけじゃないですか。でも本当言うと、あの場所には、あのロケ地の状態を見ると、何もなさそうな場所にカメラが置いてるように見えるけど、まあ、もちろんだからなんか橋かなんかあるんでしょうね、きっとね。だからそれがちょっと不思議な感覚になるっていうか。
フィックスでもないですもんね。動いてますもんね、あれね。
動いてたっけ？だから、じゃあレール引いてたりするかもね。もしかしたら。
いや、多分、横では動いてなくて、
パンね。
そうですね。
そっかそっか。いや、興味深い。だからこれ、あれがあるわけでしょ？メイキングというか。メイキングはないのか。
キングないんじゃないか
そ
な。
の、
わ
スト
かん
レ
ないで
ン
す
ジ
け
ャーで
ど。
かかってたさ、その。
それはね、違
あ、
う、
そっか、別
もっ
の
と
映画なん
前の
だ。
作
そう
品
だ
の
そう
メイ
だ
キ
そう
ング
だ。
なんで、はい。
興味深いです。あ、そうか、そのロードステッドで変えるんだ。チャイムのメイキングが。
そうなんですね。
そう、あるんですよ、確か。そっちも、だから、買った人からレンタルすれば、もちろん安く見れると思うし。あ、まあ、言うて、いずれ、だから、こういう形式だから、他のプラットフォームで配信されるかどうかは微妙になってきますね、そうなるとね。
そうか
だっ
も。
て、配信しちゃうとさ、っていう話じゃない？映画館ではやるだ
確
ろう
か
け
に。
ど。
逆に見にくい。
ってなる可能
権利を
性
持っ
も
てないと見にくい作品になる可能性もあるってこと
あ
か。
る。
なんか面
なんな
白い
ら
です
こ
ね。
れ、 自分で上映会したらやっぱダメでしょ、さすがに。いいのかな。例え
上
ば、
映
友
会し
達
たら、
集めてさ、プロジェクターで
い
みんな
や、
に見せて。
できますね。できます。確かにできるはず。
お金取ってもいいのかな。それはダメか。
そこがなんかいろい ろ
多分問い
あ
合わ
る
せ
か
ない
も
とダ
し
メ
れ
でし
ないで
ょう
す
ね、
け
きっとね。
ど、
そう
なん
なる
か
とまた
条
話
件
変わっ
がある
て
ん
く
だ
ると
思
か
い
も
ます
ね。
けど。
そうかも。
確か、上映できるはず。まあなんか規定がいろいろあるんで、片隅に聞きゃいいんですけど。
それできたら、だって、確かあれ10万かなんかでしょ、最初。
もうちょい安かったんじゃ
もう
ない
ちょっ
か
と安かったっ
な。
け？元取れそうだ
3
けど
万円
ね。
だと思います。
やり方次第ではね。わかんないけど。もしかしたら、10年後なくなってる可能性はあるから。ね。うまく
みん
軌
な
道に乗るの
ね、
かどうか。
僕の知り合い、多分3人ぐらい買ってますけど、そのうち2人は買ったはいいけど何もしてないっていう人でしたね、なん
多
か
分、取っとくパターンか。自分のものだけにしたいみたいな。
なんかね、
まあ、それも
だ
考
から
え方の一つ
僕
だけ
よ
ど。
り、あったチャイムの話にしたっていうと、僕より映画見てる人も買ったって言ってたんですけど、買ったはいいけど、一回も見てなくて、劇場に見てきたって言ってましたからね。
そういうパターンになっちゃうのか。まあでも、さもありなんていう気もしますが。
まあ面白いですよね。
ロンベさん、チャイムの話ある？ネタバレしない範囲で。
いや、僕はやっぱり、主演の吉岡睦夫さん？やっぱこの人ちょっと、あれですよね。黒沢清が、なんか、ギリギリの人な気がするみたいなことを言って、多分なんか、
言ってた、
キ
言っ
ャ
て
スティ
た。
ングしたと思うんですけど、やっぱ、なんか、まあ、いろんな映画で、見る顔ではあるんですけど、N.E. 監督のシュシュシュの子っていう作品で、まあ結構大きな役で、皆さん覚えたりしたんですけど、あれもね、ちょっと途中から、この人やばいかもっていう人、作品で、なるほどって、いいキャスティングだなって思いながら見ました
なんだろうな。不穏顔ができる人って、
ね。
貴重なのかな。この人、やべえかも、みたいな。誰でもそうなるのかな、やり方によっては。
い
でもやっ
や
ぱ、特
ー、
殊な才能がある人が、無の顔っていうか こっちが不安になるわ、みたいな顔。
いや、あと喋り方もちょっと
ああ、そうかもしれん。
甲高くて、
ああ、そうかも。
ちょっと怖いですよね、
怖いね。
なんかね。なんだろう。まあ、ネタバレない範囲で言うと、面接みたいな場面とかあるじゃないですか。そこら辺とかなんか、あ、この人ちょっと怖いなって思
嫌だよ
っ
ね。
て 見る感じとかね、よかったですね。
ああいうのとか多分、そんな細かい芝居つけてないと思うんだよね、黒沢監督。だから、ある程度やっぱ役者の裁量に任せてると思うんだけど、あの感じが出せるってやっぱすげえなと思うんだよね。なんとも言えないさ、あ、こいつっていうさ、あんま言わないけど、あ、こいつだなっていう あの
だから
感じは
そ
ちょっ
れ
と見ても
は
らいたいよね。
演出ではなくてキャスティングで出してるって
も
と
は
こだ
や
と思
ね、
うね。
キャスティングそのものが演出になってるみたいなことなのか
そうだと思いますね。
な。役者の負担が大きい。期待も大きいんだろうけど。
9月にね、黒沢清の新作、
そうね。
クラウドって作品行きますけど、予告編見る限りでは、吉岡睦夫さんはまた出てるみたいなんで、楽しみだなって。
9月27だったかな。確か公
9月27
開。
すごいんだよな。
すごいですよね。で、10月4日も結構すごいんですよ。ちょっと忙しいかもしれないですね。
終わっちゃうね。日本映画がね、なんかね、今月、たくさん見たいのがあっ
いいっすね。ナミビアの、
ああ、もうすぐですね。
ちょっとタイトルを正確に言ってください。
ナミビアの、砂漠。
砂漠？そんな、そのままなんだ。この監督、すごい若い女性の方でしょ？山中陽子監督か。 いやー、すごい人がいるもんですな。二十何歳でしょ、だってこの人。
まあ、それでも結構もう、なんだろう。初めて出てきた時は本当に若くて、アミコっていう監督、作品出てきた時は本当に若い人が、なんでこんなの撮れるんだろうっていうぐらいな感じで。2018年ですからね、アミコ
二
さん
十歳
が。
ぐらいだって。すげえことだよ。
まあ、衝撃でしたよね、なんか
すごいです。頑張ってほしいですね。頑張ってほしい。まあ、とっくに頑張ってるから、なんだろう、売れてほしい。注目されてほしい。みんな見てほしいっていう感じかな。
もう、これは、これ収録してる、今週もう公開なんで、まっすぐですね。
今、人気爆上がり中の河合優実さんが主演
主演です
なのか。
ね。
もう見るっきゃないっしょっていう感じですかね。
今年すごいですね。かわいいユニはね。
すごい、もう、まあ、もと、まあ、なんだっけ、サマーフィルムに乗って、の時に初めて僕認識したんですけど、まあ、もう結構出てる人ですよね、多分ね。
あれですね。佐々木マイマインに出てて、で、その後皆さんきっとサマーフィルムを見たんですけど、同じ人って認識できないっ
あ、
ていう。
そうなの？
感じでしたね、なんかね。
そうなんだ。まあ、お綺麗なのはもちろんのこと。なんか演技もね、卓越してて。
演技で、まあ今年ね、ドラマとか、テレビドラマとかで出た関係って多分映画見ない人でも認識されたと思うんですけ
なる
ど、
ほど、そこがでかいんだ。
そうなんですよね。まあ映画ファンはね、それこそ佐々木とか、サマーフィルムあたりで認識だとしてたと思うんですけど。
そうなんですな。
いやー、なかなか。まあ、たまたま今年、公開が重なったって部分もあるんです、たとは思うんですけどね。
そうなんだね。
多分ね、ナミビアとか、アンのこととかももっと前に撮影してたはずだし。
全然関係ない話していいですか？アラン・ドロン亡くなったでしょ？ってね、ルキノ・ビスコンティの山猫っていう作品が、1963年の作品があるんですけど、もう僕、若い頃見て、以来見てなくて、で、あれを若い時に見るべき映画じゃ全然ないんですよね。
まあ、そういうの多いですよね。
で、ルギンスキーとオルリックで、私たち、非常にお世話になっている、ハイエナ監督という監督がいらっしゃるじゃないですか。ロンペさんと初めて会ったのも、ルギンスキーの、
そうですね、それこ
上
そ
映会でしたよね。
東中野でしたね。
あの時にハイエナ監督が、山猫の話してて、そうか、そんな作品だったのかと思って、見たいなと思ってたんですけど、なんか調べたら、とにかく、貴族の生活の映画なんですね。で、むちゃくちゃ、ロンペさん見てます？山猫って。
僕も昔見た
見た以来？
以来見てないです
だから、絢爛豪華な城の中の話なんですけど、だから、色彩とかものすごい綺麗な映画なんですけど、僕が若い頃見たフィルムって、もう、その色が褪せてて、画像もあんまり質が良くないものを見てたんですけど、撮影監督のジュゼッペ・ロトンヌさんが、だから我々ディギンユーネクストで、ジャズのやつ何でしたっけ？
オールザットジャズ。
オールザットジャズの撮影監督だったジョゼ・ペロトンノさんが山猫のカメラマンやってるんですけど、あの方も、晩年は映画の撮影から離れて、映画学校の講師と、あとそのフィルムの保存とか修復する方のお仕事に力を注いでたんですって。で、最後の仕事が山猫の修復だったんですけど、10年かけて、その撮影した当の撮影監督がそれを再現するのが一番いいじゃないですか。だから色味上げたり、傷の修復したりとか、細かいとこの修復を して、で、3時間、あれっていろいろあって、短くされちゃってるんですよね、英語版の方って。それをイタリア語版に戻して、完璧な状態にしたのが2010年頃に発売されてブルーレイなんですけど、僕買いまして、で、むちゃくちゃ綺麗だし、今見ると、もう、本当にすごい映画なんですよね、山猫って。ルキノ・ヴィスコンティ自体が貴族の末裔なんだけど、イタリアの北部の方の貴族の末裔なんだけど、原作書いた人がシチリアの貴族の末裔の人なんですね。で、本当の貴族に、後半3分の1ぐらいがずっとその舞踏会のシーンが続くんですけど、そこに出てくる人たち200人ぐらいいるんだけど、全員本当の貴族の人たちなんですよ。で、出てくるその食器とか、食材とか、コップとか、全部本当のヴィンテージのアンティークのやつ。まあ、63年だから、多少今よりも残ってる可能性高いけど、それでも国宝、なんていうの、博物館にあるものとかも借りてきてやってるんですよね。で、燭台にもろうそくが何本も何本も刺さってて、シャンデリアにも何本も何本も刺さってて、それに全部火がついてるわけですよね。で、撮影中、どうやってその火を消したりつけたりしてるのか分かんないですけど、とにかく撮影がクソ大変っていう映画なんですよね、あれ。で、撮影してたのが8月で、本当の工場で撮ってるから、すっごい暑かったんですって。で、日中の撮影は不可能だから、みんな夜8時から次の日の朝の4時まで撮影するっていうのを毎日毎日繰り返して、32時間、32日間かけて撮ってるんですって。
そうね。
だから、当時の貨幣価値で150億ぐらいかかってる映画なんですよ。だから、
あ
今だったら多分500億ぐらいの映画だと思うんですけど、もう多分二度と撮れない。二度と撮れない。だから僕映画見てるときは、いいな、こういう古城が残ってて、ここで撮影してるんだと思ったらとんでもないことで、美術の人が廃墟になってる場所をお城に仕立ててやってるんだけど、本当のセットじゃないから壁も撮れないし、とにかく不便だらけだったと。だって、照明器具を吊るにしたって、その吊り元が一切ないわけですよね、本当の城だから。どこにも何も、杭も打てないですし、だから地獄のような撮影だったと思うんですよ。でもそれを全く感じさせない優雅な映画だし、恐れ入りましたっていう。だから、個人の好みを抜きにしたら、アラビアのローレンスに並んで多分世界最高の映画だと思いますね、山猫って。
なるほど。
今配信にないんで、見れないですけど、いずれ見れるようになったら、ブルーレイ買ってとまでは言わないんで、覚えてる人がいたら見てほしいなと思いますけどね。
なんかそれこそ劇場でかかった時にちょっと
そうね。
見た方がいいかもしれないです
そ
ね。
の劇場で今かかってるやつだったら、多分イタリア語版で3時間超えのやつが見れるはずなんで、あれ？それこそ午前10時でやってんのかな？やってたらいい
どうだろう
な。
な。まあなんか 4K になった時に多分特集上映とかで多分かかった
そう
と思うん
ね。
ですけどね。
もうすべての絵がよだれが出そうなほど、もう本当だから絵画を見てる感じの、キメキメの構図で、それこそルノワールとか、ドガとか、オランダの人の名前忘れましたけど、素晴らしい絵が続々と出てきて、で、そうかと思うと、話のテーマ自体も没落していく貴族の寂しい感じとかの表現が物悲しくて、バート・ランカスターの、その老いていく貴族と、その若いアラン・ドロンと、クラウディア・カルディナーレの、美しい若者に世代交代していくって話で、なんか、全く色あせない。まあ、色あせてたんですけど、物語自体は色あせない映画で、素晴らしいなと思ったし。
まあ、そうですね。アランドロンの多分特集上映がきっと
確かにね、あ
こ
るもの ね。
後組まれるはずだから、そこに入る可能性もあるん
いいかも。
ですね。なるほど、なるほど。
あと、今年嬉しいのがさ、ミハエル・カラトーゾフって、すげえ見るの大変だったんだけど、今年、代表作、怒りのキューバと、送られなかった手紙と、鶴は飛んでく。この代表作3作とも、 DVD になったんですよね。IBC っていう会社の人がブルーレイにしてくれて、3本とも買ったんですけど、この間、怒りのキューバ、昨日か見たんだけど、やっぱり良くて、すっげえ綺麗だし、なんかね、ソ連の方、まあロシアか、ロシアの方の綺麗なフィルムを使って映像化してるんで、全部ロシア語なんですけど、その、何?人の名前とかが、だから読めねえんだけど、でもまあそんなこと関係なくて、映像がすごいんで、やっぱりあの人って。で、なんか調べたら、カラトーゾフって、さっきビスコンティ貴族の末裔って言いましたけど、カラトーゾフはもっとすごくて王族の末裔なんですって。ジョージアの人らみたいね。ロシアというよりは。今でこそね、だからジョージア映画、たくさん、見れるようになってますけど、実はジョージア人だっていうね、カラトーゾフは。なんかロシアの人のイメージあるけど、まあ、ジョージアって元ロシアですもんね。あ、元ソ連ですもんね。うん。なんか昔はもうほとんどこれもう一生見れねえだろうなって諦めてたやつが今年なんかポンポンポンと見れて嬉しいなと思ってますけど。
まあね、生きてればそういうこともあるって。
ね。全然ジジイになる前に見れたわっていう。ありがてえや。ありがてえ話でございます。ってところで30分くらいですかね。
そう、いい感じですね。
はい。
はい。まあ、そういう感じで、また、あれですね。雑談も、タイミング合えば撮っていきたいと思いますんで。
ですです。
はい。石山さんもまた話していただきたいですし、
はい。
誰か喋りたいって人がいれば、
ね。
言っていただければ撮り
う
ま
ん
す
う
よって感じなん
ん。
で。
うんうんうん。
はい。また、僕の方に行っていただければって感じですね。はい。
おすおす。
はい。じゃあ、本当、いい感じの雑談ありがとうございました。
はーい。
はい。というわけで雑談会でした。シネマクティブ東京支部の音声配信。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
ます
。
たねー。